高山俊吉気分青信号。こんにちは。裁判員裁判のお話を続けます。2月3日最高裁の第二小法廷が裁判員の死刑判断を認めないということで、高裁がすでに出していた一審の死刑判決の訂正をまた認めると、こういう決定を出しました。裁判員裁判の死刑判決が高裁で覆され、それが最高裁で承認されたと、こういうことになります。で、事件は2つあります。で、 2件ですね。1つは都内のマンションで70代の男性を殺害したということで、強盗殺人などの罪に問われた被告人の事件。もう一件は千葉県松戸市で、女子大生21歳になる方でしたが殺害をしたと、こういうことで、これも強盗殺人などの罪に問われた被告人の事件。どちらも東京高裁が一審の死刑判決を破棄していたものでした。最高裁はこういうふうに言っています。死刑を適用する場合には、その前提として過去の裁判例を検討して得られた共通の認識を議論の出発点とすべきだと。これは裁判官の裁判でも裁判員の裁判でも変わらない原則だと、こういうことです。それからまた、死刑を選択しなければいけない、その判断要素としては、どういう動機であったのかとか、計画的なものであったのかとか、殺害の方法がどういうことだったのかとか、あるいは被害者の数や前科などの項目をこうチェックしていきまして、で、死刑がこれはもうやむを得ない、他の刑を取ることができないということについて、とことん議論をしなければいけない、議論を深める必要があると、こういうことを言いました。で、その上でこの2件を検討しまして、前者、東京のマンションの事件については、妻とこの2人を殺害した被告人が今回この強盗殺人を犯したということを重視した死刑判決だったけれども、その自分の妻子を殺害したという前科と今度の事件との間には関連が薄い、前科を過度に重視した、つまり重視しすぎた、そういう判断をしました。それからまた後者の松戸の事件については、計画性がないという判断をし、そしてこの事件の前後に複数の強盗強姦事件などを起こしているという事実があったけれども、しかしそれは人の命を奪おうとした犯行ではなかったということで、合わせて死刑判断にするというその根拠にはならない、理由にはならないということを言ったんですね。刑事裁判に市民感覚を生かすということが強調されて裁判制度が導入された、このことは皆さんもご承知だと思います。で、その中で量刑の判断が厳しくなるということになる、その予測は私は前からしておりました。そんなことはないだろうという人もいましたけれども、私は今の社会情勢をいろいろ考えてみると、重い量刑を求める市民の声が強く裁判所に反映する、裁判の判断に反映する可能性が高いと私は思っていました。 で裁判所の先例では例えば被害者が2人いるとなると死刑を検討するといったような一種の量刑の相場があります。それ以外にもいろいろな基準を裁判所は持ってきているのですけれども、非常に大きな要素として被害者の数を重視するところがあります。で今回の事件はどちらも被害者は一人でした。被害者が一人ということは裁判所の先例から言うと死刑対象には普通はならない、あるいは裁判員たちの意見を反映した裁判の裁判官たちを含めて、一人の被害者でも死刑が妥当であるというふうにこの両事件で一審が結論を導いた。でこれを高等裁判所も最高裁判所も否定をしたということになります。最高裁は死刑の場合には究極の刑罰だということもあり、公平さが特に重視され優先されなければいけないということを強調しています。被告人の生命を永遠に国家権力の名において奪い去るわけですから、つまり殺人を犯すわけですから、それの根拠、その理由付けというのはよほどのものでなければならないということを強調しました。この表現は裏返せば裁判員たちの判断はよほどのことでないにもかかわらず死刑を選択したという、そういう間違いを犯したものだということを言ったことになります。さあ難しい判断になってくるわけですね。市民感覚を刑事裁判に生かすのが裁判員制度だということになると、市民感覚は被害者が一人でも前歴や犯罪の実情などを見ると死刑が妥当だと言っているのだと仮にするならば、それを受け入れるのが裁判員裁判を導入したこの制度の趣旨、そういうことになるのではないか、いやそうはならないのか。そこで現場にはあるいは市民感覚の中には大変な混乱が起きています。一体裁判員裁判は何のためなのかという議論が行われています。また全国紙などは社説の中で裁判員制度の中でこういうことが起こることはそれは致し方がない、つまり裁判というものは一審判決が二審でひっくり返り、あるいは最高裁で是正されるということがあるのだから、三審制度というものはそういうものだといったような説明がなされています。でしかし私はこれらの社説の説明は説明になっていないと思います。刑事裁判に市民感覚を生かすのだということになれば、過去の先例がどうだったかということは踏み越えていくことがあるという、当然にそうでなければおかしいだろうと、一般の市民判断ではそういう議論になるでしょう、なって当たり前だと私は思います。で事実最高裁も数年前になりますが、市民の声を生かすべきだと、可能な限りできるだけ反映させるべきだということをわざわざ判決の中で言ってもいます。一体最高裁はどうなってるんだ、迷走してるではないか、こういう議論が出てきます。で私はその点についてどう考えているかということを申し上げると、根幹のところでは最高裁は迷走していないんですね。なぜ迷走してないとはっきり言い切れるかというと、最高裁は裁判官によるこの国の長い裁判の歴史というのは基本的に正しかったという前提を取っています。私はそう思ってませんけれども、最高裁はそのように言う、そしてその考え方を前提として裁判員裁判で何やらの市民感覚を反映するのだという、一種の私の言葉で言えば飾り付けに使うぐらいにしか考えていない。基本のところは裁判官の裁判どう違ってるかというところに、いわば開き直っている、これが最高裁の姿だと私は思っています。ではどこでこの混乱のように見える、迷走と見えるようなことが起こるのかといえば、それは市民向けの塩梅、市民向けの言葉遣いに何やらの迎合、皆さんの声を反映させますよというようなことを言ったものだから、 ったところの塩梅の取り方が混乱をしてしまう。非常にリアルな表現をすれば、言葉遣い、言葉のいわば表現のですね、騙し討ちみたいなものが突きつけられて、これどうなってるのかというふうに批判をされて、そこで、ふらふらと表現をあっちを言ってみたりこっちを言ってみたりと、そういう言い方をするところには、一つの瞑想があると思いますね。第二小法廷の裁判長千葉克美さんという裁判官ですが、この人はこの判決の中で補足意見を書いています。この補足意見の中ではどういうことを言っているかと申しますと、国民の良識を反映させる趣旨で裁判員裁判が導入されたにもかかわらず、職業裁判官の判断だけで変更されるということになるとすると、制度を導入した意味がなくなるではないかという批判もありうると書いています。みんながこれではどうなんだという異論反論が出てくることを予測した弁解があらかじめ判決の中に書かれているという不思議な判決です。こういうふうに言っています。裁判員制度というのは、裁判員裁判の場合に限っては常に正当だということになるものではないのだ。誤りがあることはあり得る。そうなると事実誤認だの、量刑不当だの、いろいろな理由付けの中で裁判官が、つまり職業裁判官がこれをひっくり返すということを認めている。だからそれはもう仕方がないこともあるのだと、こう言ってます。でしかし、市民の感覚を生かすというふうに言っているということになれば、事実誤認についてもそうですけど、とりわけ量刑不当などについては市民の声は天の声だということになるのではないか。どこまで行くと市民の声というのは否定され、どこからは裁判官の過去の先例に基づく判断という基準で受けるのかという、その境界線は全くはっきりしないですね。大体市民はその境界線だというものを分かって裁判に参加しません。境界線が分かるというのは、職業裁判官として研鑽を尽くしてきた人たちに限られます。だから過去の先例でチェックを受けるんだと言われれば、それならば私たちを裁判所に呼ばないでくださいという声が当然出てくるでしょう。市民を裁判所に処罰の威嚇を含めて動員をする、呼び出す。そしてその一方で、裁判所の中に構築されている過去の先例という基準は、それでチェックを受けることが避けられないんだということになれば、市民のそれこそ感覚としては、じゃあ私たちを裁判所に呼び出すのをやめてくれということになるでしょう。で、将来的には従前の裁判例を絶対に変えないということはないなどということを千葉克美裁判官は言ってますけれども、例えば去年は2人を殺害したら死刑、今年は1人でも死刑、その翌年は3人だったら死刑、そんなふうに簡単に変わるはずがないということは、これは市民でも大体わかることです。量刑の相場、量刑の基準というものは、長い年月の間に作られた裁判官でなければある意味わからないようなものです。で、それを市民に判断させる、で、間違っていれば後で是正される、そういう構造を当然のものとするというのがこの制度だということになります。裁判員裁判というものが本質的に持っているおかしさ、矛盾、不合理を、実は今度の最高裁の死刑判決の破棄を確定させたという、その結論は反映しています。この経験でまた市民は、裁判員裁判は私は参加したくないという声が強まるでしょう。裁判員制度というものがこうしてだんだんに破滅をしていくという、またその破滅の歩幅を非常にこう早めているといいますかね、補足を早めているといいますか、そういう感じが強くする今度の最高裁裁判だったと思います。今日はここまでにしましょう。